第九章、淫行から逃げ去りなさい。淫行、汚れ、性的欲情、有害な欲望、また強欲、つまり偶像礼拝に関して、地上にあるあなた方の死体を死んだものとしなさい。コロサイ三章五節。一、二節の質問。バラムはエホバの民を害するために何を企てましたか？釣り人が、お気に入りの場所に出かけます。狙う魚は決まっています。餌を選んで釣り糸を投じます。しばらくすると糸がピンと張り、竿がしなります。釣り人はリールを巻いて魚を引き寄せ、笑みを浮かべます。選んだ餌がぴったりだったのです。西暦前1473年、バラムという男も頭をひねり、餌を選んでいました。とはいえ、狙う獲物は神の民です。その民は約束の地の手前、モアブの平原に宿営を張っていました。バラムはエホバの預言者だと自称していましたが、実際には貪欲な男で、イスラエルを呪うために雇われていました。しかし、エホバが介入なさり、バラムはイスラエルを祝福することしかできません。何としても報酬を得たいバラムは、イスラエルを誘惑して由々しい罪を犯させれば、神が自分の民を呪うことになるだろうと考えます。そしてそのために、モアブの若い魅惑的な女たちという餌を投じます。三節の質問。バラムの企てはどの程度成功しましたか？この策略はうまくいったでしょうか？ある程度成功しました。イスラエルの男子数万人が餌に食いつき、モアブの娘たちと不道徳な関係を持ちました。さらに、豊穣と聖の神である剣をすべきペオルのバールを含むモアブ人の神々を崇拝し始めました。その結果、イスラエル人2万4千人が約束の地のすぐ手前で命を落としたのです。なんと悲惨なことでしょう。民数記25章1から9節。四節の質問。大勢のイスラエル人が不道徳の餌食になったのはなぜですか？この災いが生じたのはなぜでしょうか？民の多くはエホバから離れて邪悪な心を育てていました。自分たちをエジプトから救出し、荒野で養い、約束の地へ安全に導いてくださった神から離れていたのです。使徒パウロはこの出来事を振り返り、こう書いています。彼らのうちのある者たちが淫行を犯したように、淫行を行うことがないようにしましょう。彼らは一日に2万3000人が倒れる結果になりました。コリント第一、10章8節。脚注。民数記が挙げている数字には、エホバが直接処刑した人だけでなく、裁き人たちが処刑した民の頭たる者も含まれているようです。後者の人数は1000人だったかもしれません。民数記25章4、5節。脚注終わり。5、6節の質問。今日の私たちにとって、モアブの平原におけるイスラエルの罪に関する記述はなぜ有益ですか？今日の神の民は、はるかに大いなる約束の地を間近に見ており、民数記の記述には、その民にとって重要な多くの教訓が含まれています。例えば、今の世は古代のモアブ人と同じく、しかも一層大々的に性に夢中になっています。さらに、毎年幾万人ものクリスチャンが、イスラエル人をおびき寄せたのと同じ基本的な餌である不道徳の餌食になっています。ジムリは厚かましくもイスラエル人の宿営のただ中を通って、自分の天幕にミリアン人の女を連れ込みましたが、それと同様、今日の神の民と交わる一部の人は、クリスチャン改宗内で腐敗的な影響力となってきました。あなたは、自分が現代のモアブの平原にいることを自覚しておられますか？待ち望んでいる新しい世が目の前に見えますか？そうであれば、神の愛のうちにとどまるために力の限りを尽くし、淫行から逃げ去りなさいという命令に従いましょう。コリント第一、六章十八節。淫行とは何か。 7、8節の質問。印香とは何ですか？印香を習わしにする人は、撒いているものをどのように刈り取りますか？聖書中で、印香、ギリシャ語ポルネイア、は、聖書にかなった結婚の枠外における不義の性関係を指します。その中には、姦淫、売春、また夫婦関係にない人たちの間での性関係、オーラルセックス、口腔交接やアナルセックス、肛門交接、性器を刺激するための行為などが含まれます。同性者間のそうした行為や従姦も含まれます。聖書の見方は明快です。印香を習わしにする人はクリスチャン改宗にとどまれず、永遠の命を得ることもありません。それだけではなく、現在でも自分自身に多大の害を招きます。信頼と自尊心を失い、結婚関係に亀裂が生じます。両親の咎め、望まない妊娠、病気に苦しめられ、さらには死に至ることさえあります。そうした悲惨なことだらけの道に、どうして足を踏み入れてよいでしょうか。しかし残念なことに、多くの人はそこまで考えずに、最初の間違った一歩を踏み出します。多くの場合にその一歩となるのは、ポルノです。ポルノ、最初の一歩。9節の質問。一部で言われるようにポルノは無害ですか？説明してください。多くの国では、雑誌売り場でも音楽でもテレビでも、ポルノが前面に押し出されています。客中。ここで言うポルノとは、性的な刺激を与えることを意図して、画像、文章、音声で描かれた戦場的なものを指します。ポルノは、戦場的なポーズをした人の写真や絵から、複数の人による極めて下劣な性的行為を描いたものまで様々です。客中終わり。インターネットにもポルノが溢れています。一部で言われるように、ポルノは無害でしょうか？いいえ、極めて有害です。ポルノを見る人は、マスターベーションを習慣的に行うようになって、恥ずべき性欲を募らせるかもしれません。客中。マスターベーションについては、印刷版の付録の218から219ページで論じられています。客中終わり。そしてそれは、セックス中毒、盗作した欲望、夫婦間の深刻な不和、そして離婚にさえ至りかねません。ある研究者はセックス中毒を癌になぞらえ、こう述べています。それは増え広がってゆく。解放に向かってゆくことは滅多になく、治療や治癒が非常に困難である。10節の質問。ヤコブ1章14、15節の原則をどのように適用できますか？ヤコブ1章14、15節にある次の言葉を考えてみてください。おのおの自分の欲望に引き出されて誘われることにより試練を受けるのです。ついで欲望は、はらんだ時に罪を生みます。そして罪は、遂げられた時に死を生み出すのです。ですから、悪い欲望が思いに入ってきたなら、直ちにそれを取り除きましょう。例えば、戦場的な画像が目の前に現れたなら、すぐに目を背けるか、コンピューターを消すか、テレビのチャンネルを切り替えるかするのです。不道徳な欲望が手に負えなくなってあなたを飲み込む前に、そのような欲望に屈しないために必要なことを何でも行いましょう。以下は補足情報。道徳的に清くあるための強さを得る。ある若い男性はこう述べています。10代の時、ポルノを見てマスターベーションをすることを繰り返すようになりました。学校の子たちは、これは思春期には普通のことと考えていましたが、私は両親が鈍くなり、不道徳な生活に引きずり込まれてしまいました。そして気づいた時には欲望の奴隷になっていました。しかし、エホバと改宗に助けていただき、汚れた習慣を克服することができました。今は友を注意深く選ぶようにしています。人から大きな影響を受けると分かっているからです。悪い習慣に逆戻りしないためには、 定期的な祈りと聖書の個人研究が不可欠だということも自覚するようになりました。もう肉の欲望の奴隷ではありません。今では正規開拓者として奉仕する特権をいただいています。本文に戻ります。11節の質問。間違った欲望と戦う際、エホバにより頼んでいることをどのように示せますか？私たちのことを私たち自身よりもよくご存知の方は、ご存知だからこそこう進めておられます。淫行、汚れ、性的欲情、有害な欲望、また強欲、つまり偶像礼拝に関して、地上にあるあなた方の死体を死んだものとしなさい。コロサイ三章五節。確かに、こうするのは容易でないかもしれません。しかし、愛があって辛抱強い天の父に助けを求めることができるという点を忘れてはなりません。ですから、間違った考えが思いに入ってきたなら、すぐにエホバに頼りましょう。普通を超えた力を祈り求めるとともに、思いを無理にでも他の事柄に向けるようにしましょう。以下は補足情報。どうすれば悪い習慣を断ち切れるだろうか。原則、エホバを愛する者たちよ、悪を憎め。詩編97編10節。自問できる点。間違った欲望をかきたてかねない状況を避けているか。マタイ5章27、28節。間違った欲望に従って行動したらどうなるかをじっくり考えているか。箴言22章3節。悪い習慣を克服するために、どんな断固たる行動を進んで取るか。マタイ5章29、30節。必要な時には、自分の問題について、親や霊的に円熟した友に相談するだろうか。箴言1章8、9節。ガラテヤ6章1、2節。勝利を収めるためにエホバの力と知恵に頼っていることをどのように示せるか。箴言3章5、6節。ヤコブ1章5節。本文に戻ります。12節の質問。心とは何ですか？それを守らなければならないのはなぜですか？賢人ソロモンはこう書きました。守るべき他のすべてのものに勝って、あなたの心を守れ。命はそこに源を発しているからである。箴言4章23節。心とは、人の内面であり、神から見た本当の姿です。そして、私たちが永遠の命を得られるかどうかを決めるのは、他の人の目に映る私たちの姿ではなく、私たちの心についての神の評価です。これは、感銘であると同時に、厳粛な事実です。忠実なヨブは、いかがわしい目で女性を見ないために、自分の目と契約、つまり正式な協定を結びました。実に立派な手本です。詩編作者も同じ思いを抱き、こう祈っています。無価値なものを見ないよう、私の目を過ぎゆかせてください。詩編119編37節。リナの愚かな選択。13節の質問。リナとは誰ですか？友達を選ぶ点でリナは愚かだったと言えるのはなぜですか？第3章で見た通り、友は良くも悪くも強力な影響を及ぼします。族長ヤコブの娘、ディナの例を考えてみましょう。ディナは良い親に育てられたにもかかわらず、愚かにもカナン人の女の子たちと友達になりました。モアブ人と同様、カナン人は不道徳のゆえに悪名高い民でした。カナン人の男たちの目に、ディナは狙いやすい獲物と映りました。父の家で最も尊ばれるものであったシェケムも同じようにディナを見ました。創世記34章18、19節。14節の質問。ディナの友達の選択はどのように悲劇につながりましたか？ディナはシェケムに会った時、性関係を持つつもりはなかったでしょう。しかしシェケムは、性的な欲望が高まったら行って当然だとカナン人が考えそうなことを行いました。 土壇場でディナがどんなに抵抗しても無駄でした。シェケムは彼女を捕らえ、これを犯したのです。シェケムはその後にディナに恋するようになったようですが、だからといって彼女を犯したという事実が変わるわけではありません。そして苦しんだのはディナだけではありませんでした。ディナの友人選びがきっかけとなって生じた一連の出来事により、彼女の家族全体が恥辱と非難を被ったのです。15、16節の質問。どうすれば真の知恵を得られますか？ディナは重要な教訓を学んだかもしれません。そうだとしても、辛い仕方で学びました。エホバを愛し、エホバに従う人たちは、人生の教訓を辛い仕方で学ぶ必要はありません。神に聞き従って、賢い者たちと共に歩むことを選びます。そうすることにより、良いことに関する航路全体を理解するようになり、不必要な問題や苦痛を避けることができるのです。箴言2章6から9節。神からの知恵を得たいと強く願う人は、その願いに基づいてたゆまず祈り、神の言葉、および忠実な奴隷級の供給する出版物を定期的に研究するなら、必ずその知恵を得ることができます。謙遜さも重要です。謙遜であれば、聖書の助言に進んで従います。例えば、クリスチャンであるなら、自分の心が不実であって必死になるということを原則として受け入れているでしょう。しかし現実問題として、愛のある助言や援助を必要とする状況になったとき、謙遜に助けを受け入れるでしょうか。以下は補足情報。以下の聖句を黙想しましょう。エホバを愛する者たちよ、悪を憎め。詩編97編10節。女を見続けてこれに情欲を抱く者は皆、すでに心の中でその女と姦淫を犯したのです。マタイ5章28節。淫行を習わしにする人は自分の体に対して罪を犯しているのです。コリント第1、6章18節。自分の体を打ち叩き、奴隷として引いてゆくのです。それは他の人たちに述べ伝えておきながら、自分自身が何かのことで人されるようなことにならないためです。コリント第1、9章27節。なんであれ、人は自分の撒いているもの、それをまた刈り取ることになるのです。自分の肉のために撒いているものは、自分の肉から腐敗を刈り取り、霊のために撒いているものは、霊から永遠の命を刈り取ることになるからです。ガラテヤ6章7、8節。淫行、汚れ、性的欲情に関して、地上にあるあなた方の死体を死んだものとしなさい。コロサイ3章5節。あなた方一人一人が、自分の器をいかに聖かと誉れのうちに所有すべきかを知り、貪欲な性欲のままに歩まないことです。テサロニケ第1、4章4、5節。本文に戻ります。17節の質問。家族の中でどんな状況が生じるかもしれませんか？父親が筋道立ててどのように娘と話し合えるか説明してください。次のような状況を考えてみましょう。父親は娘が付き添いなしで若いクリスチャンの男性と一緒に出かけることを許しません。娘はこう言います。お父さんは私を信頼してないの？私たちは悪いことなんかしないわ。この子はエホバを愛しており、良くない意図は全くないかもしれません。しかし、神からの知恵によって歩んでいるでしょうか。淫行から逃げ去っていますか。それとも、愚かにも自分の心により頼んでいるでしょうか。箴言28章26節。おそらくあなたは、この件に関する父親と娘の筋道立てた話し合いに役立つ原則を他にもご存知でしょう。ヨセフは淫行から逃げ去った。18、19節の質問。ヨセフはどんな誘惑を受けましたか？どのように対処しましたか？神を愛し、淫行から逃げ去った立派な若者がいます。 ディナの異母兄弟ヨセフです。ヨセフは子供の頃、ディナの愚行の結果を目の当たりにしました。そうした記憶が、また神の愛のうちに留まりたいという願いが、後にエジプトで保護となったに違いありません。ヨセフは主人の妻から日ごとに誘いを受けました。奴隷ですから辞表を渡して出て行くわけには行きません。知恵と勇気を持ってその状況に対処しなければなりませんでした。ヨセフはポテパルの妻の誘いを幾度もきっぱりと拒み、最後には彼女から逃げ去りました。考えてみてください。もしその女性について思い巡らしたり、日頃からセックスの空想にふけったりしていたなら、ヨセフは忠誠を保てたでしょうか。おそらく無理だったでしょう。ヨセフは罪深い考えをもてあそんだりせず、エホバとの関係を大切にしました。それは、ポテパルの妻に対する言葉にはっきり現れています。いつもこう返答していました。ご主人様は、私に対しどんなものも差し控えてはおられません。ただし、あなただけは別です。あなたは奥様だからです。ですから、どうして私はこの大きな悪行を犯して、まさに神に対して罪を犯すことなどできるでしょうか。創世記39章8、9節。20節の質問。ヨセフの場合に、エホバはどのように事態に介入なさいましたか。若いヨセフは家族から遠く離れていましたが、日々忠誠を守っていました。エホバはそれをご覧になり、どれほど喜ばれたことでしょう。後にエホバは事態に介入なさり、ヨセフは人屋から解放されただけでなく、エジプトの総理大臣、また食糧管理官になりました。まさに、詩篇97編10節が述べる通りです。エホバを愛する者たちよ、悪を憎め。神はご自分の忠節な者たちの魂を守っておられ、邪悪な者たちの手から彼らを救い出される。21節の質問。アフリカのある若い兄弟は、道徳面での勇気をどのように示しましたか？今日でも大勢の神のしもべたちは、悪を憎み、善を愛していることを実証しています。アフリカのある若い兄弟は、同級生の大胆な女の子から、セックスさせてあげるから数学のテストの時に助けてほしいと頼まれました。その時のことを振り返り、こう述べています。すぐに断りました。忠誠を守ることにより、自分の尊厳と自尊心を保てました。それらは、金や銀よりもはるかに価値があります。罪から一時的な楽しみが得られるとしても、そのような安っぽい興奮には、多くの痛みが伴うものです。さらに、エホバへの従順がもたらす永続的な幸福と比べれば、そうした楽しみは全く取るに足りません。憐れみの神からの助けを受け入れる。22-23節の質問1。重大な罪を犯したクリスチャンの場合も、状況は絶望的ではないと言えるのはなぜですか？質問悪行者はどんな助けを受けることができますか？不完全な私たちは皆、肉の欲望を抑えて、神の目に正しいことを行おうと苦闘しています。エホバはそれをご存知であり、私たちが塵であることを覚えておられます。詩篇103編14節。とはいえ、クリスチャンが重大な罪を犯してしまうことがあります。その人の状況は絶望的でしょうか？決してそうではありません。悪行者はダビデ王と同様に苦い実を刈り取ることになるかもしれませんが、悔恨の情を抱いて罪をあらわに告白するなら、必ずや神は進んで許してくださるでしょう。それに加えて、思いやり深い神はクリスチャン改宗に人々の賜物を備えておられます。資格があり、助けになりたいとの願いを抱く、円熟した霊的な牧者たちです。それら牧者たちが目指すのは、悪行者を援助することです。神との関係を回復するよう、そして賢人の述べた通り、心を得て罪を繰り返さないよう援助するのです。心を得る。 24-25節の質問い。箴言7章6-23節に出てくる若者は、心の欠けたものであることをどのように示しましたか？質問ろ。どうすれば心を得ることができますか？聖書は、心の欠けた人と心を得る人について述べています。心の欠けた人は、霊的に未熟で、神への奉仕における経験が浅いために、識別力や判断力が不足しているでしょう。箴言7章6-23節に出てくる若者のように、重大な罪に陥りやすいかもしれません。しかし、心を得る者は、祈りのうちに神の言葉を定期的に研究することにより、内面の自分を注意深く調べます。そして、不完全な人間として可能な程度にまで、自分の考え、欲求、感情、人生の目標を神に是認される事柄に合わせます。そのようにして、自分にとって恵みとなることを行うという意味で、自分の魂を愛しており、善を見出します。箴言19章8節。こう自問しましょう。私は神の基準の正しさを全く確信しているだろうか。その基準を堅持することが最大の幸福につながると固く信じているだろうか。もし少しでも疑念があるなら、対策を講じなければなりません。神の律法を無視することの結果をよく考えましょう。さらに、真理に沿って生き、思いを健全な考えで満たすことにより、エホバが善良であることを味わい知りましょう。健全な考えとは、真実なこと、義にかなっていること、貞潔なこと、愛すべきこと、徳とされることです。このようにしてゆくなら、神への愛が育ち、神が愛されるものを愛し、憎まれるものを憎むようになるに違いありません。ヨセフは特別な人間ではありませんでしたが、陰行から逃げ去ることができました。幾年もかけてエホバに形作っていただき、心を与えていただくようにしたからです。あなたもそうできますように。26節の質問。次にどんな重要な点を考えますか？創造者が人間の生殖器官をお作りになったのは、私たちが単に興奮を得る道具としてもてあそぶためではなく、子孫を生み出し、結婚関係内での親密さを楽しむためです。続く二つの章では、結婚に関する神の見方を論じます。